そうすると約束の子ではないものが生まれてくるんです。それはアブラムにとってはイシマエルでしたね。それが家庭の混乱のもとになったんです、ね、約束には大きく分けて2種類のタイプがあるとよく言われます。私たちが一般にする約束にはですね、約束は、両者が対等で、協議によって要件を決め、契約を作るというものですね。例えば、借家、ね、その貸主と借主がその条件を検討して、あ、これでよろしいか。じゃあ、貸しましょう。じゃあ、借りましょう。というわけですね。家賃はいかがか。その条件をちゃんとお互いに確認し合って契約をする。国と国同士の契約でもそうです。この関西太平洋のこのね、そういう条約でも今一生懸命に話し合いをしているわけですね。そしてどこで折り合いをつけて契約を結ぶかということが話し合われているわけです。まあ、もうそういうことが世界各国で行われているわけですね。契約というのはお互いに協議し、そして条件をお互いに認め合って受け入れる。その契約を果たさなければ罰則があると。こういうことになるわけですね。ところが、もう一つの契約の種類がある。それは、いわゆる一方的なものです。いわゆるプライゼントのようなもの。で、プレゼントは何も約束しません。あの人にこういうプレゼントをしようと決めた人が自分でその約束を果たしてプレゼントする。もらった人はびっくりして、こんなのもらっていいんですかって、ね、びっくりしてね、こんな約束していませんでしたよ。でも、私なかなかにあげたい。そうですか。そんな素晴らしいものを出すんですか。ありがとうございます。こう一方的ですよね。プレゼント。で、もう一つは、遺言書です。これも一方的ですね。私が死んだら、この遺産の誰だろう。遺言書を書いて、亡くなってから遺言書が開かれてね。私はこの遺産継ぐんですか、ってなことになる人もいるわけです。何の話し合いもなかった、協議もなかった。で、普通の場合、神様の約束は一方的に与えられているものが多い。私たちに相談して決めたものではない。神の約束は恵みによる賜物である、プレゼント。神はその一人を私たちに与えてくださった。誰もこれ言わなかったんだ。協議して、嘆願して、いや、反乱しておられて残して、でも行進して、御子を与える前に御子を与えるとね、そうですね、人間がなかったから、もうこのどうしても私たちは滅びてしまいます。御子を与えて救いの道を開いてくださいという、もう世界各国の人々の訴えによって、そうか、仕方がない、そこまで言うなとか、与えてやる。と、神様を決めになったわけじゃないですね。一方的です。エペソ人の手紙を見るとね、この全世界が作られる前にと書いてある。御子を通して救いの道が計画され、これが実行される。人間がまだ罪を犯さない前に、何なら世界を作られる前ですからね、前に、もし人間を作るとするならば、自由意志を与え、自分たちのね、自由を与え、人格を持ったものとして、対等に愛し合うことができる存在として作りたい。しかし、そうするならば、自分の意志で背くこともできる。神様に違反した方向に道を選ぶことができる。じゃあどうするのか。 その場合は全部滅ぼしてしまうか。いや、御子の甘ないによってもう一度回復の機会を与える、救いの道を開こう。神様は御子を賜物として贈り物として私たちに与えてね、御子によって救いの道を開くことを天地に作られる前から計画されたわけです。素晴らしいことだと思いますね。で、パウロは神からの約束された永遠の国を受け継ぐ契約は遺言書として与えられて、キリストの死によって効力が生じた、こう言っているんですね。ヘブル書の9章の14節から17節を見ていただくと、ここに紹介されています。遺言書は死によって効力が生じる、イエス・キリストの死によって神様の救いの計画、御国の計画が実現するものか、有効になったんだ、こう言っているわけです。で、これは何をした業績に対して与えられるというものではなくて、神からの一方的な賜物なんですね。一方的な賜物、御子が与えられた、御子を通して全ての恵みが与えられる。ヨハネの福音書によると、御子は光として世に来たと書いてあるんですね。私たちは太陽の恵みを何によって受けているでしょうか。光によって受けている、ね、太陽の恵みのすべては光によって私たちにまで届く方になる。光を受け入れるものは太陽を受け入れるわけですね、その恵みはね。そのように御子を受け入れるものは神様ご自身を、その恵みのすべてを御子を通していただくわけですね。しかし、すべての恵みはキリストを通して受けるのですが、これが神様の約束ですが、キリストによって受ける恵みの大きさと、その深さ、その広さ、その高さは、私たちにはすぐには分かりませんね。すぐには。信じて受け入れているキリストがどんなに素晴らしいお方か、私もほとんど知りません。自分の経験したちょっとだけのことの中でね、こんなに素晴らしいんだって言ってるんですけど、もっと素晴らしいに違いない。まだ分かってない部分がいっぱいあるわけです。ある先生はこう言いましたね。私たちの心、私たちなんていうのは、いろんな感覚や思いやですね、いろんなものがあって、それを自分が王様になって、私が王様になってそれを治めていようとすると、ますます困難になって、もうどうしようも収支がつかなくなってしまうということが起こる。その時の姿は、私が心の王者に座って、そしてその心の外にキリストがおられる、ね、ところがイエス様が私を導いて、恵みを与え、導きを与え、力を与え、助けを与えるということを聞いて、イエス様を受け入れた。受け入れたけれども、すぐに心の王座に座っていただいて、すべてを、生涯を支配するお方として受け入れたわけではない人も多いんですね。玄関だけで、ああ、呼び出したいなと、そうですか、まあ、王座様ぐらいでお入りください。まあ、お酒を飲んでください。イエス様、実は私こういう問題を持っているんです、よろしくお願いします、大変なんです、助けてください、お言葉を。けれども応接間以外のところにはなかなか入ってもらわない、ね、イエス様は私は誰のところにも行きたい、あなたの書斎にも行きたい、あなたの寝室にも行きたい、あなたの家の全てを支配する支配者として私を受け入れてくれないかどうか、ね、ところがそうしていない場合があんなに多いんです。そして問題が起こると、イエス様のところに来て、よろしくお願いします、助けてください。いや、それならまだいいですが、
応じなさい。
イエス様は応じなさい。